おはようございます。イエス様の復活おめでとうございます。一言お祈り差し上げます。主よ、本当にあなたがその十字架であがなってくださって、死んだものを生きるものへと変えてくださったこの恵みを本当に感謝します。聖霊なる神様、今あなたが私たちを一つにしてくださって、あなたの御思いに本当に打たれて前進するものとさせしめてください。主よ、どうかこの小さきものを血潮で清め、あなたの本当思いを皆さんと共にシェアすることができるよう助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アメン。すいません、メガネがないと何も見えない。イエス様のメガネが必要なんです。はい、あら、この一つ前向けてもらえますか。はい、今日はですね、イエスの栄光、非常な喜びを抱いてエルサレムへというちょっと長いタイトルですけれど、聖書箇所はですね、ルカの福音書の24章の44節から53節まで、新改訳を使いますので、皆さんの訳とちょっと違うかもしれませんけれど、私をお読みします。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえた。アーメン。はい、日本ではね、イースターってあんまり、さっきナナちゃんが始まりね、クリスマスの方が世界的に祝われてるけど、イースターの方がね重要なんじゃないかっていうね、復活の方が、まさにアーメンです。でもね、このイースターというのは実はゲルマン語の、神話エオストレスというね、女神の名前であるということを皆さん知ってましたか？ね、本当、実は異教の神のね、名前というか女神の名前がここに書かれてるんですけれど、ですから、ペサハっていうのがね、ユダヤ語で、パスオーバー、過ぎ越しということになるわけですね。で、ちょっと見ていただくとね、この卵とかウサギちゃんがいるんですけれど、本当ね、普通ですとフィンランドにいると、もう卵とウサギで溢れかえったイースターのお祭りをね、私たちはするんです。でも、そもそも卵もウサギも聖書の中には全然出てこないんですね。で、これも、やはり、そのウサギというのは多産ということで、たくさんのこう、身を実らせるということ。で、卵はひよこちゃんになるということで、まあ、復活のシンボルとして、まあ、使われているということなんですね。ですから、本当に、よくね、こう、私たちが当たり前だと思っていることの中に、聖書に一体そこはどこに書いてあるんだっていうね、調べてみると、あ、ないなっていうこともね、あるんだってことが分かってきます。まあ、今日はイエス様がですね、復活したところなんですけれど、この24章の箇所はですね、蘇って、ね、女性の弟子たちが見に行ったところ、墓が空っぽだった。そしてエマオの途中向かってるね、弟子たち二人に現れて、まあ、こんなことが起きたんですよって話してた時にイエス様がね、モーゼ、すべての預言者、聖書でイエスの復活について 自身のことをね、こう語られた。そしてご飯を一緒に食べたところ、目が開かれてね、あれは主だったんだっていうのが分かった。そしてそれを伝えに行ったところですね、12人の弟子たちが集まってさ、そんなわけねえだろって言ってるところへ、シャローって言ってイエス様が現れた。その記事のその後になるわけですね。このイエス様の復活後のミッションは、まず最初に27節に44節にあるように、聖書の中からご自身について書かれていることを解き明かされたということで、このイエス様が天に昇られた後、何を信頼したらいいのか。そうです、聖書の言葉、聖書の権威をまずイエス様ご自身が弟子たちにはっきりと伝えたということがわかります。皆さん知っていますか？イエス様がいた頃、新約聖書がなかったということ。こんなの当たり前だって思うかもしれませんけれど、私はフィンランドで神学校行った時にですね、もう旧約聖書が難しくて、なんでこんなもん読む必要があるんですかって聞いたんです。そうしたら、あのね、匠、イエス様が生きてた時に新約聖書はなかったのよって言われた時に、まさに、ああ、そうかと思ったんですね。で、だからイエス様の語られたことは旧約聖書の中から本当に取られてるんだということを言われた時に、よっしゃ、意味が分かったぞ。聖書、旧約聖書の中に主が語られた本質があるんだってことをね、読むようになったんです。で、やはりね、こう、聖霊様に頼って聞いていくときに、すごく今までこれが当たり前だって思ってたことが、ああ、なるほどなっていう、そういう気づきをね、どんどんどんどん与えられるという体験をしていったんですけれど、まあ本当に、このように聖書にね、権威があるんだということ。そして、どうですか？皆さんがもしイエス様と3年間一緒に過ごし、最後に足を洗っていただき、そして十字架にかかるのを見て、ね、最後ペテロは裏切りましたよね。弟子たちも裏切りました。そんなの知らないって。その時の罪悪感、どんな気持ちで彼らはイエス様の葬りを共にしてたのでしょうか。きっとその罪悪感とこの失望感、自分のリーダーがいなくなったという失望感は、計り知れない絶望的なものではなかったでしょうか。ね、世間がエジプトから出エジプトをして、こんなものを与えられた、自由を与えられたと喜んでいるお祭りの最中にですね、自分のリーダーを失い、最悪な、まあ、過ぎ越しになったというところなわけですよね。その絶望的な最悪の中に、シャロームと言ってイエス様が現れた。皆さんだったらどうしますか？おお、イエス様って言って抱きつきますか？それとも、え、そんなバカな、こんなことはあるのかと疑いますか？本当にこの絶望の中の、この悲しみの中に、復活された主が来られたということ。どうですか？もう自分が絶望的な気分になっているときに、本当に人がね、慰めようと思って来てくれた。でも、その慰めを受け入れることができない。私たちは、時にね、本当自分の悲しみとか絶望感、そこに囚われて、実はその前に置かれている復活の主の希望を取ろうとしていないことはないでしょうか。まあ、絶望というのはある意味本当にこう力がなくなって、まあ、下手ってへにょっとこうなってしまうことではないと思うんですけれど、まあ、ここのところへですね、イエス様が現れた。41節には、嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているとあります。まあ本当にそういうふうに絶望の中で希望がポンって現れた時に、わーって喜べるならいいですけれど、これほんまかな、嘘かな、こういうふうに戸惑ってしまうのはね、本当私たちの弱さだと思います。でもイエス様はここでですね、 愚かな人たち、預言者の言うことを信じない心の鈍い人たち、どうして取り乱しているのか、心に疑いを起こすのかと言われました。私たちの心、疑いで満ちてないでしょうか。私はこのルーテルの教会でね、最初洗礼を受けたんですけれど、ルーテルでは3つのことを信じられないと洗礼を受けさせてもらえない、処女降誕、そしてイエスが十字架で自分の罪のために死んだ、そして3つ目の死から蘇ったというこの復活です。で、私は2番目のイエス様の十字架を本当に分かることができたんですけど、いいですか、現代の科学が教えている赤ちゃんはどうやってできるのか、そして死人が蘇る、こんなことはあり得るわけないというふうにやっぱり思ってたんですね。でもある時山へ登ってですね、まあ、聖書をその頃は読んでいたので、全知全能の神とはどういう意味なんだろう、これを思い巡らしました。皆さんは御言葉をたくさん覚えるよりも一つ深く長く思い巡らすことありますか。私はずっとこのことをこだわっていました。なんで処女からこうイエス様が生まれた、死人が蘇る、こんなことが信じられるのだろうかと。でも大好きな自然の中でですね、こう山の風景を見たときに、全知全能の神とは全てが可能なんだということを思ったんですね。全てが可能なのかと思ったときに、ふとね、ああ、私の考える神像、私がこうだと思っていること、このことに神様を治めるのであれば、そんなことは起きるわけはない。でも、神ご自身がどんな方であるのか、聖書はどういう神であるということを言っておられるのか、神にとって不可能なことは何一つない。私たちの理解を超えたそのすべてを治める方が聖書の神なのだということを思い巡らしたときに、そうか、処女から子供が生まれる、そして死人が蘇る、これは神にとっては別に不思議なことでも何でもなく、すごい神様の力であり、このすべてを治める方の姿なんだということをはっきり受け取ることができたんですね。そうしたらですね、まあ、こんな感じでダンスを本当に踊ったんです、山の上で。こういう驚きってありますか？喜びって。私はね、本当にこの復活をね、信じれた時に嬉しかったんですね。で、聖書に書かれているように、私もその復活にあやかることができるんだってことを受け取ったんです。皆さんは日々の生活の中でイエス様の十字架と復活をどこまで適用しているでしょうか。まあ、そういった意味で本当に、この復活を信じられることというのは奇跡です。この世の人は多分笑います。ね、常識的に考えたら死人が生き返るありえないですよ。でも神にとって不可能なことはないとは、私たちの知識とか知恵で考えられる神ではないということを、ここのパラダイムシフト、価値観念を変える必要があるんですね。はっきりと聖書には、知恵あるものを恥ずかしめるため、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いもの、この世の取るに足らないものや見下されているものを選んだと。この神の知恵が分かるために、神様はいい大学を出て何か知ってるっていうことではなく、神の声に聞いてその愛に打たれて、もっとあなたを知りたいのですという、そういう思いの人たちを選んでくださって、おお、復活はありなんだということが霊の目で分かったんですね。はい。ですからこの第一の喜びというのは、本当に復活が信じれるということ、これは素晴らしい恵みです。そして、第二の喜びの中にですね、44節のところに、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーゼの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。はい。すべて成就するということですね。 一部はそうなるけれど、一部はそうならないということではないこと。すべてそうなる。イザヤ書には、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされてないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げると書かれています。私たちは自分の人生の進路について、右往左往してないでしょうか。何を迷う必要があるのでしょうか。ここに書かれているように、主のご計画はすべてもう最初から最後まで、決まっているんだということ。そしてですね、神様は私たち子供を愛している。喜ばせたい。こういう思いであるということを受け取れますか？なんでこんな苦しいとこ通すんやとかね。また次に問題起きたわって思うかもしれません。でも、聖書をよく読んでください。聖書の中にはですね、宝物がたくさんしまっています。なんでこんなって言った時に、私はあなたを愛している。父は愛する子を試練を通させて、本当に神の子としてのね、清さ、そして完成へと向かってるんだよ。あ、そっか。今そうプロセスの中にあるんだ。いつもですね、本当に聖書の中に答えがあると同時に、私たちの人生の道しるべがはっきりと書かれているんです。皆さんはこの予言書をどのように読まれているでしょうか。知識としてこう知ってるわということなのか、そうか。神様のマスタープランは本当にすべて、すべて成就するという意味で、日々神が前を歩かれて、それをなされているんだということを受け取っているでしょうか。今日のこの聖句の中に、キリストは苦しみを受け、3日後に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人に述べ伝えられる。あなた方はこのことの証人ですと書かれています。まあその弟子たちに対してあなた方は証人ですというふうに言ったんですけれど、はっきりと聖書の中に私たちがどのようなミッションを担い、どのようなポジションにいるかということがあるということですね。そして弟子たちに言われたように、今そのね、福音のバトンが私たちに届き、私たちは復活の主に出会い、本当に日々新しくされ、イエス様と共に前進している道を歩いているでしょうか。まあ私たち、こう神様の愛にね、恵みに、祝福に受けてね、こう安心感とか、いやーいいわー、恵み感謝。ね、ここにずっといたいわって思いませんか。でもね、主は前進されてるんです。ね。時に主はですね、本当にこの前に行かれているためにですね、その安心感を脱いで、安心感という服を脱いで、いや楽ちんやわっていうこの今という現状を脱いでね、一歩踏み出さなさいというふうに、こう、キックされることもありますし、そっと流されることもありますし、本当に前進されている主に私たちは従っているでしょうか。まあね、5歳の子供が15歳になって同じ服を着れますか？着れないのと同じです。私たちの魂も常に新しくされて、本当にイエス様に従っていく、イエス様のような似姿に変えられていく、そのような人生です。ですから、この復活の主に出会うということは、主のご計画の中に私たちのそれぞれの人生があり、それをなすために、この聖書箇所にあったように、エルサレム戻って、天の力を受けなさい。聖霊を受けなさい。聖霊を受けただけではないです。聖霊に満たされなさいと書いてあります。皆さんどうですか？一日の始まりに、聖霊様、歓迎します。声を聞かせてください。今日私は何をしたらいいですか？あなたの力で満たしてください。 このような一日の始まりを持っているでしょうか。聖霊様の力というのは本当にすごいものがあります。そういう素晴らしい聖霊様をくださったのは、神の御心が天にあるごとく私たちの人生を通して毎日毎日前進していくためにあるのだということが分かりますか。ね、本当に復活の命に預かるとは、日々イエス様の復活、古い衣を脱ぎ捨てて新しい一歩を踏み出していく、これが本当に復活の命です。一回洗礼を受けて復活して That's all、 こんなちっちゃなものではありません。私たちの目や耳や考えが思い描いたところのないところへ神様は私たちを導こうとしているのに、いつまでも自分の思い自分の考えにとどまるというのは本当に愚かなことです。 I have never seen before yet、 今まで見たことがない、聞いたこともない、そういうことを体験したいと思いませんか。この弟子たちは最後にですね、なぜかイエス様がね、ベタニアの方まで出されて見てる前で祝福しながら天に昇っていったと書かれてるんですね。どうですか、皆さんが弟子でずっとこのプロセス通って、おー天に上がっていくっていうのを見たときにどんな思いになりますか。もう私はちょっとこの説教の準備をしているときに、まあ腰抜かすかなとか、本当にちょっと想像もできない、喜びですよね。まあここには異常な喜びで満たされてエルサレムへ帰ったと書いてるんですね。どうですか皆さん、異常な喜びに満たされてますか。クリスチャンとして日々イエス様の復活に預かって喜んでいますか。まあ、礼拝して賛美するとだけ、ってこうしててね、家帰るとチョリーンみたいな、こういう生活してませんか。もう神様はこういう生活してほしいなんてこれっぽっちも思ってないんですよ。聖霊様という素晴らしい神が私たちのうちに住んでおられるんですよ。本当にね、自分の考えとか、自分の、こう、ああでもない、こうでもない。私、ここのところに来てね、この古い革袋を脱ぎ去るっていう中での一つのチャレンジは、ものすごいいろんなことを考えるんですね。でもね、こう、ステイホームじゃないけど、ステイマイブレイン、うん、思考よ止まれ、矢沢永吉。あ、違った。思考よ止まれと言ってね、思考を止めるんです。で、主よ、あなたの御声を聞かせてください。なぜですか？イエス様がマスターですよ。そしてここの聖書にも書かれたように、預言書の中に全て神様のご計画があるんですよ。もっと深く知りたいと思いませんか。そしてね、この思考ではなく聞く、今年の聖句はね、シェマ聞く、主の持っておられる戦略思い、それを聞くことによって私たちは喜びと平安と力が与えられるっていう約束がある。なのにテレビのニュースを見たり新聞を見る、これ悪いとは言ってません。でもどっちの時間の方が多いですか。自分の思考通りにぐるぐるぐるぐる回ってる人生なのか、主に聞いてそれに従うことを一つずつ丁寧に行っていくのか、これものすごく大きな差です。いや、たくちゃんそうは言うけどさ、ここは日本だよ、そうはいかないでしょ。本当そうですね。私帰ってきてね、このことでめっちゃ戦いました。でもね、やっぱり鍵だなと思うのは、本当、一番大切なことだけして、たくさんのことをしない。今まで、こういう文化、こういう習慣、こうだったからあれをしよう、これをしようじゃなくて、主が今日、今、何をして？どうして？って言っておられるのか。きっと、共にいる。一緒にコミュニケーションする、そのことを主は一番喜んでおられると思います。その中で本当に復活の、ね、力を得ていく。どうですか、こう復活の喜び毎日適用されているでしょうか。実はこの、ね、2020年からパンデミックが始まってね、今年からはウクライナの 戦争が始まり、私の中ではもう2年ごとにこういうことが起きてるけれど、またこの2年後に何が起きるんだろうなとか、なんで毎年毎回この2月3月から何かがスタートしていくのかなとか、そういう思いがありますが、皆さんはこういう出来事の中で自分の心が胸騒ぎをしていたり、こうやられちゃったなっていうことはありますか？多分ここの教会の方はね、こうイエス様をこうやってわーって賛美してるから守られているんじゃないかと思いますが、本当に闇が強くなればなるほど、イエス様の救い復活の力がどれほど力強く素晴らしいものであるかということを感じていますか？今ウクライナの中でね、なかなかロシアが苦戦してると言っていいかと思いますけれど、なぜですか？私これ本当に祈りが聞かれてるんだなって。クリスチャンじゃない人たちが一斉声上げてウクライナのために祈りますっていうふうに言ってるんですよね。本当に祈りの力ってすごいんだな。イエス様の復活の力を知っている私たちは、神を知らない人たちの祈りよりももっとすごいものを持ってるんだっていうことを自覚されてますか？実はこのことが起きる中で、ルカの福音書21章のところにですね、終わりの時代について書かれていまして、戦争、飢餓、天の万物が揺れ動く恐ろしい前兆が現れるとあります。そしてさらにですね、この時にイエス様に従う者が捕らえられ迫害を受け、国の高い地位の人々の前へ連れて行かれ、それはイエス様を証しする機会になると書かれているんです。ハレルヤ。 Are you ready? 皆さん準備できてますか？ねえ、私たちは主の証人として置かれています。タフで真摯なイエス様の弟子の出番がやってきてるんです。もし自分の中で、いやいや私なんかとかね、まだその窃盗号をつけているのであれば、私は神の子であり、本当にイエス様に愛された子であり、本当に主の御心が天にあるように私たちの人生を通して起きるんだということを告白していきましょう。このイエス様に、復活のイエス様にね、出会い、聖書に権威があり、その解き明かしを受け、聖霊に満たされて世界へ福音を述べ伝えていく、その使命が私たちにあるんだということ。そしてここの弟子たちは非常な喜びを持ってイエス様を見送ると同時にこのミッションを始めていったんですけれど、私たちはどうですか？非常な喜びを持って再臨するイエス様が来るというそのことを期待しているでしょうか？ねえ、最近こういう時代になって預言書をこうどうなんだろうって見ることはありませんか？聖書に書かれている預言がただあるだけではなく、自分の人生に関わっているんだとするならば、今神の時がどういう時なのかを知ること、それはとっても大切なことです。わあ、神様は自分の将来こうです、ああです、こうしてください、ああ、これが導きかな、ああ、これがな、ということもいいでしょう。でも、神の道が、back to Jerusalem、福音を述べ伝えて、エルサレムに帰っていくという聖書の予言、約束があるんです。そこを無視して、何か違う方向を向いてるんだとするんであれば、私たちはもう一度、主の予言の中に立ち返って、どのディレクションを見るべきなのか。Back to Jerusalem。本当に聖書には、特にイザヤ書のところの2章2節にですね、終わりの日に主の山、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくると書かれてるんですね。今はまだ終わりの時ではないです。終わりの前兆が来ると、飢饉が起き、地震が起きっていうことはありますけれどね。でも、だから、関係ないわ。慌てることはない。イエス様も慌てるなって言ってるから。それもいいでしょう。 でも私たちのディレクションはどっちを向いていますか。バトンを受け取って Back to エルサレム、イエルサレムへ戻ってくる。そして全ての民がエルサレムで主を礼拝する日が来るという約束がはっきりとあるんですね。どうでしょうか。イエス様が十字架にかかって復活したこと、これは聖書の中のとっても大きな予言の成就の一つです。そしてもう一つの予言成就の大きな出来事を何か知ってますか。木村さん、ユダヤ人の救い、はい、実は次のね、大きな予言成就はイスラエルが建国されたということなんですよね。1948年。なんか日本にいるとね、遠い、なんかユダヤの神のことは関係ないわって思うかもしれないんですけど、もし皆さんが本当に聖書とコミットしてるんであれば、実は自分のことなんだということがわかるはずです。そして、主は憐れみ深く、異邦人の救いの時まで、私たちを先に救い、主の民である彼らを本当に辛いところを通させて、でも最後に必ず救われると書いてあるんですね。で、その彼らの救い、彼らのそもそもの目的は世界を祝福するために作られてるんです。選ばれてるんです。だから本来の目的に彼らが戻る必要があるんですね。で、そのことのために私たちは何をなすべきなのか。このウクライナの戦争も神のご計画の、神が起こしたんではないですよ。でもなぜあれだけのことになってるのかっていう中には、神の民であるユダヤ人がそこにいるからです。そして多くの人たちが今イスラエルへ帰還してるんです。どうでしょうか。Back to エルサレム。神様の予言の成就は、私たちの人生の本当に一歩一歩に関係があるんだということを今日覚えましょう。復活の主に出会うということは、本当に主が私たちの人生を通してこの予言を成就したいんだということ。そして聖霊によって毎日、今日これしてね、こうするといいよ、それを聖書を解き明かし、そして導きという、私たちは本当すごい財産を受けてるんだということ。神にとって不可能は何一つないんです。どうですか。エルサレムへ一緒に行きませんか。私はこれをやっている時に、あ、イエス様が再臨されるその栄光に満ちた姿をこの目で見たい、見たらどうだろう。まあこの60歳のおばさんじゃ無理か。でもね、この教会が主の花嫁として、主が再臨される姿を見るために、どうですか。 Back to エルサレム、ここからね、働き人をエルサレムに送って、この主の教会の花嫁がね、本当にエルサレムで仕えてユダヤ人の救いのために働いていくときに、なんとこの教会は主の花嫁として再臨を見る、その非常な喜びに満たされるのではないでしょうか。みんななんかはぁって感じかもしれませんけどね、ぜひこのことを今日ね、思い巡らしてみてください。実は、時間あるかな、希望というね、まあ、Google で調べてもらって、YouTube の中で、希望という、イスラエル国家、希望というふうに入れてください。そうすると、イスラエル国家が出てきます。そこにですね、我が魂は東へと向かい、エルサレムを求めるというふうに書いてあるんですね。見てください、あの地図。東ってことは日本へ向かってるんですよね。なんでユダヤの民がね、こう離散して東へ向かってるときに、でも魂は私たちから見ると西ですけれど、その西側にあるエルサレムを求めてるって、なんかディレクション違わないってこう思ってたんですけど、地球をぐるぐるぐるぐるって一周すると、 エルサレムに戻るんですよ。だからね、本当にこのユダヤ人の帰還と私たちの救いは話せないことで、主のご計画は異邦人を先に救いましたけれど、このユダヤの民を救い上げて世界中を祝福し、本当に天の国がこの地になるように願っておられるんだということですから、キリストの花嫁である教会とユダヤ人の救いが一つになって、天の御国がこの地に降りてくる。今日はそのことを復活祭の主の栄光を先取りに見せていただいて、お祝いさせていただきたいと思います。お祈りします。我が神主よ、本当にあなたが一人子を私たちに賜ってくださって、三日後に死からよみがえり、悔い改めに導く福音を与えてくださったことを感謝します。そしてあなたのマスタープランがこの預言書の中に全て書かれていることを感謝します。そして今がどういう時なのか、そのことを知る知恵が与えられていることも感謝します。お父さん、あなたの恵みに本当浸りきって変化していこうとしないこの愚かなものを許してください。どうか聖霊様、あなたの喜びを力を与えてください。神の国は義と平安と、そして聖霊による喜びですと言われたように、この復活の喜び、そして聖霊様に満たされる喜び、そしてあなたの栄光を見る花嫁としての喜び、主を感謝します。あなたを褒めたたえます。どうか私たちを本当にあなたの再臨の時まで主の花嫁として導いてください。感謝します。すべてのことを主よ、あなたの栄光としてお捧げします。愛する主の皆によって感謝して、このお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。